Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2月11日に大津プリンスホテルで開催されたアールブルットネットワークフォーラム2018でのトークセッション、日本のアールブルット木漏れ日展についての公開収録の様子をお届けします。昨年の10月からですね、フランスは南都市で開催されてきたこの日本のアールブルットの展覧会、木漏れ日展、この話は、この番組でもゲストを交えて何度か放送してきましたけども、今回は、その木漏れ日展に出展された作家さんご本人やご家族の方、また支援者の方などが展覧会に参加された状況とかをですね、さまざまなエピソードを交えてお話ししてくださいました。出演は木漏れ日展出展者の田湯加奈子さんのお母様で田湯ひろみさん、そして同じく木漏れ日展出展者の平野智之さんと、平野さんが通うアトリエラマノの朝比奈益代さんです。聞き手は木漏れ日展、キュレーターで社会福祉法人愛生会副理事長の小林瑞恵さんです。ということで、この木漏れ日というタイトルのね、わけについても、冒頭小林さんお話しされてますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。お楽しみに。
南都での、日本のアールブルット木漏れ日展の日本側のキュレーターを務めさせていただきました、小林瑞恵です。よろしくお願いいたします。木漏れ日展はですね、42名の出展作家がありまして、総作品数約900点が、展示されました。会期は10月21日から1月14日までの会期で、行いまして、5万5000人の、入場者があったというふうなご報告を受けております。木漏れ日っていうメインのタイトルがついているんですけども、なんで木漏れ日というタイトルをつけたかといいますと、南都側のキュレーターをしているパトリック・ギゲールさんと一緒にですね、2年前ぐらいからこの展覧会をどういうふうに作ろうかという議論をしておりまして、パトリックさんが日本語 のメインのタイトルをつけたいというふうに希望されました。でそこから2人で言葉探しをずっとしていたんですけども、パトリックさんの希望がですね、フランス語で訳せない日本語のタイトルをつけたいんだということで、フランス語にはない日本の言葉を探していて、木漏れ日という言葉に出会いました。で、木漏れ日っていう言葉なんですけども、南東の街並みにはですね、いっぱい木々があって、本当にそれこそ木漏れ日がたくさんあるんですね。で、その風景ともリンクしましたし、あとは木漏れ日っていう現象が絶えず移りゆくもので、私たちがコントロールできないじゃないですか。今の一瞬がすごい美しいと思っても、その一瞬を誰も止められないですし、その一瞬をどうにか操作しようと思ってもできないものでありますよね。ただただ私たち鑑賞する側、見る側はその美しい光景をただただ見ているだけしかできないという感じが、アールブルットの作家さんが制作する感じにすごく似ているなと思いました。ただただその人たちが表現したいように作っていて、私たちがすごいこの人の作品すごいと思っても、ある時にやめてしまう人もいますし、突然作品が変化する人もいますし、で自分のしたい表現をし続けるの人たちの作品に対して、すごい木漏れ日という言葉の親和性が高いなと思って、この言葉を選びました。 で今からですねこの木漏れ日展に出展いただいたあの2名の作家さんに、いろいろお聞きしていきたいと思います。で1人目が、田湯加奈子さんのお母様になります。はい、で2人目が、平野智之さんになります。では初めにで田湯さんにお聞きしたいんですけども、まず初めに加奈子さんの作品の制作の様子とかどこで行っているかなどいつから行ったかとか教えていただけますでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。はじめまして、北海道から来ました田湯と言います。娘はですね実はあの共同作業所とかに通って仕事をしていたのですが就労していたのですが途中でちょっと不適応の症状が起きてしまってなかなかあの仲間の皆さんと一緒に机に座って作業をすることがちょっと困難になってしまってあのそういう背景もありつつ、まあ、ちっちゃい時から絵が好きであの描いているんですけれどもそういう状況になってからはちょっと精神科に通院しながらあの自宅でですね本当にほとんど毎日あの絵をあの今写真で出てますけれども自分の部屋の自分の机であのスケッチブックだったり落書き帳だったり結構ちっちゃい紙から大きいのは今は B4 ぐらいですかねそのぐらいの紙に書いたりしています。それであの今まではどちらかというと午前中は自分がこうリラックスするように食事が終わってちょっと好きな CD を聞いて簡単な掃除機がけとか自分のやる仕事をしてでご飯を食べてあの午後からあの自分で腕抜きをはめて自分の机に座って書き始めてだいたい夕方の5時ぐらいまで割と本当に規則正しく毎日のように書いているんですが本当にこの1週間2週間前ぐらいからなんですけれども朝から私はこれから絵を描きますって言ってちょっと描き始めたりしていますね。
あの加奈子さんも南都に行かれたと思うんですけども、はい、南都での滞在の様子とか教えていただけますか。
はい、今たまたま映ってるのこれ飛行機の中なんですけれども12時間半でしたかツアーで参加しましたけれども、うんすごく長い時間であの実はたくさんお薬も飲んでいますし結構不安定になったりとか寝ないとかあのいろんなものをこの人も抱えている人なのであの主治医の、脳外の先生と精神科の先生に普段の飲んでいるあのお薬の状況やちょっと非常事態といいますかあの不穏になった時に対処する方法などを英文で書いてもらったお手紙を持ったり特効薬も持っての、 あのツアー参加だったんですけれどもあの途中ちょっとあの飛行機の中で絵を描いたり楽しくあの過ごせました。そして一緒にあの参加したちょっと支援してもらっている団体の人たちともこれはパリの様子だと思うんですけれどもあのめったに外に出ることがないんですがあの旅を皆さんと一緒に楽しむことができたと思います。それこそ今お隣にいる平野さんたちともあのバスなのでご一緒する機会も多々あったんですけれどもあの平野さんの楽しいおしゃべりを聞きながら娘は後ろの座席で自分の世界でなんかちょっと鼻歌を歌ってこう揺れているとかそういうような感じですごくリラックスしてあのこういう南都の街中などもあの楽しく散歩できたと思います。
展覧会場であのこう加奈子さんの作品の展示されているところを見てご本人はどんな感じでした。海外初出展なんですね。
そうです、あの実は2015年のすごいぞ展っていうのにあの北海道から選んでいただいてあの埼玉の美術館とかで飾っていただいたのを皮切りにあの今までコツコツと自分たちの手の届く範囲でせっかく描きためている絵があるのであの発表してあのたくさんの人に見てもらえると本人やあの私たち家族も大変嬉しいですしあのまた明日につながるかなと思ってそういうことを活動していたのがその2015年前後を皮切りにですねなんかあの全く知らない人からもお声をかけていただいてここの展示に絵をちょっと貸してくださいとかどういう絵か見に行っていいですかとかっていうたくさんの方がうちにもあの来られるようになってそういうつながりの中でこの 2,3 年の中で急激になんかあのそういうことが多くなってあの実は今回の木漏れ日展 店に出店したんですけれども、本人もぜひ行ってみたいということだったので参加しました。でこれレセプションの時ですけれども、実は本当に絵を描いている人なので、今回はプロジェクトということでいろいろパフォーマーの方たちともご一緒で、で本人にとってはこのリユニックでのオープニングに一番いい時間を合わせて出たいと思っていたのですが、実は残念なことに大変時差の関係とか疲れが一番本人は出てしまって、この後ですね、いろんな方がご紹介されているようにものすごいオープニングの時の人だったですよね。で本来的にたくさんの人とかの中に入ることが苦手ですので、すごく疲れてしまって、で実はレセプションのオープニングセレモニーの時も舞台に入ろうかなと思ったんですけれども、ちょっと休んでからねってベンチに座っている間にもう大勢で中には入れませんよ、
すごい人でしたもん ね、
ちょっと入れない状況で、皆さんの中に入ってすごくじっくりとこう堪能するっていう感じではなかったんですが、それでもさっき水江さんがご紹介してくださった関係者の方々が心を込めて考えて展示してくださった展示のスペースに本人がその作品の前に立って確認することができたので、それは大変大きなことだったんじゃないかなと思っています。
はい、まず平野さん の、 作品の制作の様子とか場所とかいつ頃からやられているか、
誰に
ご紹介いただけますか。
これは僕ずっと家で描いてます。なんだっけで自分が描いたのよ絵のような映画シーンをいくつか描いてます。
美穂さんシリーズは映画のつもりで、動く絵の映画のつもりで描いてるということです。平野さんは、ご自宅で絵を描かれてて、毎日、夜とか朝とか、ご自宅で絵の部分を描いて、で あそこに写ってる私たちの間では字幕と呼んでるんですが、文章はクラフト工房ラマノという町田にあります、平野さんが通っている施設なんですけれども、そこで、週に2回水曜日の午後と金曜日の午後アトリエに来てもらって字幕を作ってます。その他の日は、クラフト工房ラマノは、クラフトの制作、手織りとか藍染めとか自然染料で染めたもので、製品を作ってますので、そちらの刺繍とか織りの作業を平野さんはされてます。
こちらの写真は何でしょうか。
実は男の子が晩餐会に出かけています。
男の子とは自分のことですか。
はい、
美穂さんシリーズの作品の主人公の美穂さんは100円のフランスコースを食べるというそういうシーンが出てきて、平野さんはフランス料理にすごく憧れを持っているので、これは会食の時の様子なんですが、お肉も好きなのでステーキを食べてます。で結構時間が遅くなっちゃったんですね、その日は。で、もうデザート出てきたらもうかなり10時過ぎとか、それ夜の10時過ぎとかなってたような気がするんですが、もう遅いから帰ろうかって言ったんですけれども、もうフルコースを全部食べるまでは帰らないと言い張って、最後まで楽しみました。
フルコース食べるのが楽しみの一つだったんですよね。
そうです、
今回の旅の。
そうですね、フランス料理がとても楽しみでした。はい、
平野さん、街とかもいろいろご覧になられたと思うんですけども、なんとの展覧会で作品を展示してみた感想は、出展してみた感想はありますか。
街でもか。感想いたします。なんとの感想はほどほどですが。
ほどほどでしたか。平野さん、iPad でも作品見れるようになってたと思うんですけど、あれは良かったですか。
あれは良い。
あれもあの作品、自分の作品がとても大好きなので、展示会場でもずっと張り付いてずっと自分の作品を見てました。
なんか人がすごい集まってましたよね、オープニングの時。平野さんの周りに、
オープニング、
うん、説明してたんですか。
はい、
もうあの自分の作品が大好きだし、あの説明するのも大好きなので、ずっとあの説明してましたね。誰も聞く人がいなくてもずっと説明してました。
はい、時間がもうそろそろになってきましたので、タイさん、平野さん、それぞれにお聞きしたいんですけども、展覧会後で何か変わったこととかございますか。タイさんから。
はい、あの感想とはちょっとずれるかもしれないんですけれども、この、あの1週間ぐらいの旅だったんですが、かな子は本当に外の世界とちょっとなかなかあのつながりが持てずに長い間いたんですけれども、あの皆さんと共にツアーの行動をしたり、あの基本的に平野さんと同じです、あの乗り物とかすごく好きなんですけれども、バスで行動することが移動することが大変多かったですけれども、あの久しぶりに長距離 の, あのバスの旅を楽しんだり、あと食べ物も大変おいしいおいしいと言って皆さんと一緒にテーブル囲んで食べる機会もあり、またあの作家の皆さんで参加されてる方、あのご本人ともお会いすることができて、こう直接の交渉はないですけれども、そういう場の雰囲気に実際に参加できたりとか、ご家族の方に声をかけていただいたりとか、そういうたくさんの時間を過ごす中で、あの本来かな子も持っていてちょっと奥に引っ込められていたかもしれない、本当に人としてあの大事な部分、ちょっと誇りのようなものがあのちょっとずつ引き出されてくるっていうか、本当にそのような旅を経験させてもらったんじゃないかなって今は思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。あとあれですよね、あのかな子さんの作品、今木漏れ日展で展示していた作風とまた変わってきているっていうこともお聞きしまして、
はいはいはい、そうですね、実はあのこの木漏れ日展の出展が決まった直後だったんですけれども、長年ちょっとあの病気で患って、あの介護のベッドで寝ていた私の父、本人からしたらおじいちゃんにあの当たる人が6月に亡くなったんですね。それであのおじいちゃんはすごくあのかな子の絵をいつも褒めてくれて、いいねって、かな子の絵を見ると元気になるよって、その言葉に応えて、娘はそのおじいちゃんの家に行くとお花の絵を描いて、あのよく、はいおじいちゃんこれ飾ってねってあげてたんですけど、介護ベッドの周りにバーッと張っていて、目が覚めた時にそのかの子の描いたあの力強い線 の, あの絵を見ると、色を見ると、あのすごく目が覚めた時に明るい気分になるよって、父も随分あの喜んで頑張ってくれていたんですが、その父があのたまたま船員だったこともあって、船乗りだったので、あの90の父だったんですけれども、あのなんとのことをよく知ってました。その造船業が盛んだったっていうことで、いやそこにかな子の家が行くんだね、楽しみだねなんて言ってた、あの父が亡くなった後ですね、かな子があの今までもあの絵を描くスタイルとして自宅で描いているスケッチブックをこういろんなところにページを書いて次のを出してはって、こう完成形がなかなかない人で、つつつぎ足したりまた描き足したり新しいので描いたりとかってしているようなスタイルなんですけれども、父が亡くなったと、その上をこう真っ黒に、本当にもう黒く黒く黒く真っ黒に真っ黒に全部こう消してしまって、そういう状態が結構続いてたんですけれども、本当に最近ですけれども、何でしょうね、その中に丸いあの顔らしきものとか、あの三角で洋服を描いてるのかなっていう、分かりませんよ、ちょっと確認できないんですけれども、人みたいなものがまたちょっと出てきたりしているので、またなんか変わっていくのかなって思っています。
変化していくんでしょうね。また今後の表現が楽しみですね。はい、平野さんにお聞きします。展覧会後に何か変わったこととか、あの変化したこととかございますか。
描いたらなんとの絵を描く。でもそこで、でもうちで描いてる絵は日本でしたが。
いや、一番変わったのはあのモン・サン・ミシェルとかなんとの靴が出てきたり、フランスのにでの体験をモチーフにした作品が 今できてるっていうことですね。あとはやっぱりいろんな体験をさせていただいたので、ちょっと京都で展覧会をやってますので、そちらの展示に昨日サイン会があったので、イベントでのサイン会があったので伺ったんですが、その新幹線の中で ちょうどお父様がトイレに席を立たれた時に、知らないお客さんに、京都でに絵を送って展示してるんだよっていうことを話しかけたっていうことが、今まではそんなことはなかったので、まあ、いろんな経験をして自分の展示されることがとても嬉しいし、いろいろいろんな人に知ってもらいたいという気持ちがあるんだなと思いました。
今年も日本のアルブルットは海外からも注目を集めておりまして、また海外での展覧会も開催される予定でありますので、今回のセッションみたいに本人が登場する場面もいっぱいいっぱいこれから増えていくといいなと個人的には願っております。
はい、さてそろそろお別れの時間です。改めて、木漏れ日展、の、トークいかがだったでしょうか。ね、太夫さんと、平野さんがその現地に行かれた時のね様子などをお聞かせいただいたこともとても重要なんですけども、とりわけ僕は大切だなっていうふうに思っているのはその後どうなるかということですよね。例えば太陽かな子さんのおじい様の話を、ひろみさんお話してくださってましたけども、おじい様が漁師さんで、なんとの記憶とまあつながり、そしてつながった後にお亡くなりになられた後の、かな子さんの絵に対する好意とか、あと作風は変わらずとも平野さんのモチーフがなんと語に変わるとかですね、なんていうかな、そういうこうアルブレットってとにかくこう日常と地続きであるっていうことから生まれているっていうふうに思っているんですね。で、なので、そのなんとっていうのが華々しい場なんだけども、決して非日常で終わるんではなくて、明らかに何かしらのこう残っていく、自分の感覚に残っていって、またそれがクリエーションだったりとか生活を豊かにしていくところにつながっていくっていう風なエピソードが、話されていたことがとても、僕自身も聞いていて感動しました。ありがとうございました。ということで、来週はですね、改めて、現地レポーターの前レポーターの田畑和恵さんと、今のレポーターの鈴村理恵さんと、僕の3人で、番組の振り返りも行っていきたいなと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。